カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について担当の水戸さんに、そして後半は今週末8月20日土曜日の本番に向けて未来を話そう廿日市子ども議会2022第3回プレ学習会廿日市市議会議場でのリハーサルインタビューをお届けします。それではどうぞ。まずは自己紹介をお願いします。
廿日市市役所住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当室から来ました水戸と申します。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ねこちらのご担当ということで、前はね共同推進課さんでも非常にお世話になりました。
はい、ありがとうございます。
はい、
お待たせしております。
はい、で、そうですね、この住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、非常にちょっと長い言葉なんです。まずこちらから説明いただいてもよろしいでしょうか。
はい、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は、住民税均等割非課税世帯や令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯に1世帯当たり10万円を支給する支援です。
はい、非常にこれ、ね、重要だと思います。で、こちらのね、あの支給対象の方ですね、こちらを教えてください。
はい、支給対象は令和4年6月1日の時点で廿日市市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯の方です。ただし令和3年度にすでに支給を受けている世帯は対象外です。対象の世帯には令和4年6月末に廿日市市から確認書を送付しているので、確認書が届いた方は中身を確認し、必要事項を記入の上、同封されている返信用封筒で廿日市市へ返信してください。ただし令和4年1月2日以降に廿日市市に転入してきた世帯員がいる世帯には確認書を送付していません。申請書の提出が必要となります。申請書は各市民センターや各支所に設置、または廿日市市ホームページでダウンロードできます。対象世帯は申請書に記入し、必要書類を添付して直接市役所住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当室に提出するか郵送してください。審査を行った上で対象の世帯には10万円を支給いたします。なお申請の期限は令和4年9月30日までとなりますのでご注意ください。
はい、わかりました。ね、9月30日までというところが非常に重要ですね。
そうですね、もう日が近いのでご注意いただければと思います。
はい、そしてもう一つ支給対象の方いらっしゃるんですよね。
あ、そうですね、2つ目の支給対象は令和4年1月以降の収入が減少し住民税非課税相当の収入となった世帯の方です。こちらの対象世帯も給付金を受け取るためには申請が必要です。申請書は、同じく各市民センターや各支所に設置、または廿日市市ホームページでダウンロードできます。添付書類とともに市役所住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当室に直接または郵送でご提出ください。審査を行った上で対象の世帯には10万円を支給いたします。こちらの申請の期限も令和4年9月30日までとなりますのでご注意ください。
はい、わかりました。こちらも9月30日までということですので、ご注意いただけたらと思います。はい、それでは水戸さん、最後にメッセージをお願いします。
はい、こちらの給付金なんですけれども、ちょっとルールが複雑ですので、我々の住民税非課税世帯等臨時特別給付金の電話番号までご連絡いただければと思います。電話番号は 0829-30-3535 になりますので、どうぞ気軽にご電話いただければと思います。
はい、わかりました。非常にこうちょっとね、分かりにくい部分もねあろうかと思います。それはお気軽に、まあ、お電話で、
そうですね、
お尋ねいただけたらいい、はい、ということですね。
そうですね、お待ちしております。
はい、0829-30-3535 3535-08293-0-3535 番となっています。ということで、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について担当の水戸さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
産業デモクラ中東部第5番真野由美葉議員の発言を許します。
議長。
第5番真野由美葉議員。
深市市の魅力を広めるために、私は深市市はたくさんの魅力がある街だと思うので、もっと深市の人や修学旅行生や海外の方々に賑わう街になってほしいです。そのためには、今はインターネットが身近な存在になっているので、SNS を活用しながら、世界中の人々に広めていくべきだと思います。例えば、タスカイチを舞台にしたショートアニメコンクール、またはタスカイチの集客のイベントコンクールを、タスカイチ市内や SNS 上で開催したら良いと思います。また、それをもとに学生と意見を共有し合いながら、タスカイチのアプリ開発が出てきたら良いと思います。学生と便利な機能や楽しめるポイントを話し合い、テレビやその学生にアプリを紹介してもらうことで、たくさんの人に知ってもらうことができると思います。そして、廿日市に訪れる人が増えれば、廿日市は今以上に魅力ある街になっていくと思います。この案についてご意見をお聞かせください。
では、自己紹介をお願いします。
山陽寺学園中等部の真野由葉です。
はい。今日は本物の議場で本番さながらのリハーサルでした。いかがだったでしょうか。
本当になんか本番ちゃんと自分ができるかなって緊張してたんですけど、今日のリハーサルで練習することができてよかったなって今思っています。
なんかこう今日やってみて気づいた点とか、ちょっとここいけない反省した点とかありましたか。
ちょっと焦りすぎて何回も礼をしてしまったりとかしてしまったところがちょっといけなかったなって反省しています。
ね、普通にこうお家とか学校で練習するよりも本物の議場でみんなが見ている中、しかも議場って、ね、椅子とか机とかも本当に独特なものがあってね、まあ、緊張するとは思うんですけど、ね、当日は本当頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
ちなみに今日は一般質問、簡単にどんなことを質問したんでしょうか。
今インターネットでは、インターネットが今結構主流になってきていると思うので、そのインターネットを活用して SNS 上でアニメ、ショートアニメのコンクールを開催したらどうかっていうのと、それで集まった意見を中高生で共有しながらアプリを作ってみるのはどうかという提案をさせていただきました。
なるほどですね。で、今日のリハの最後の方に実際に、ね、議員さんからのアドバイスがあったと思います。どんなことアドバイスいただきましたか。
もっとゆっくり喋って、今は1分ちょっとしか喋ってないから、もっと分かりやすくはっきり喋った方がいいよっていうアドバイスと、あともう一つ再質問について、なんか再質問についてのご意見をいただきました。
はい、それでは8月の20日本番に向けて意気込みをお願いします。
緊張して止まらないようにちょっと頑張りたいです。
はい、当日も頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、自己紹介お願いします。
はい、宮島中学校3年の石井春弘です。
はい、議場でのリハでした。
はい、
感想をお願いします。
少し議席に座った時は緊張したんですけど、ちょっと楽しみながら話せたので良かったです。
実際にどんな一般質問をされたんでしょうか。
僕は2つ質問をして、1つ目がポイ捨てのことについての話と、2つ目が、地域活性化の取り組みについて質問をしました。
もうね、宮島ならではの、ね、視点から見た一般質問でもあるんですね。
はい、はい
はい、2日目のねプレ学習会の時も積極的に質問してましたもんね。
はい、ありがとうございます。
はい、今日やってみて実際になんかこう反省点とか、ここをもっと修正したいなっていうのありましたか。
はい、ちょっと今回は意見文を見ながら話していたから、次の本番では 議長の顔を見ながら余裕で話せるようにしたいです。
はい、改めましてじゃあ8月の20日本番に向けて意気込みを一言お願いします。
本番では楽しみながら、その20日市のを動かす人たちと話せることを感謝して楽しんで話したいです。
はい、ね、声もよく通ってましたし本番ね堂々と一般質問お願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。